本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙5章21節から28節です。キリストを恐れと貪んで互いに従いなさい。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。アーメン。新旧約聖書には名前が記されている約2000人の人物が登場します。そしてかなりの数の夫婦も登場します。しかし意外にも夫婦ともに真実な人を見つけるのは容易ではありません。アダムとエバは人類最初の夫婦ですが、善悪の知識の木の実は食べてはならないという神様の言葉を歪め、蛇、サタンの言葉に従ってその実を取って食べました。そのため彼らはエデンの園を離れざるを得なかっただけでなく、彼らの行為によって人類に罪がもたらせました。アブラハムとサラ夫婦に神様はあなたを大いなる国民の父とすると約束されましたが、彼らはその約束を最後まで待つことができませんでした。サラはエジプト人の女奴隷ハガルをアブラハムの寝室に入れ、そこからイシュマエルが生まれました。イシュマエルの誕生は今日の中東紛争の出発点となってしまいました。イサクの妻はリベカです。アブラハムは最年長のしもべをベールシェバから800キロ以上離れたハランまで送り、息子イサクの配偶者すなわちリベカを連れて来させました。リベカがベールシェバに来た時、イサクは野に散歩に出かけており、ついに二人は結婚しました。ここまでは本当に美しい話です。しかしイサクとリベカの家庭はそれほど美しく見えません。イサクは双子の兄エサウを偏愛し、リベカは双子の弟ヤコブをエサウより愛しました。ヤコブが視力が衰えてよく見えなくなった父イサクから長子の祝福を受けるために自分を長男エサウだと騙した時、リベカが命じ、イサクが好んだおいしい料理を作ってあげたのもリベカでした。ヤコブには妻が4人もいました。ヤコブの12人の息子はイスラエルの12の部族となりましたが、妻たちの間でも息子たちの間でも対立と嫉妬が絶えることはありませんでした。ヨセフはエジプトの温地域で太陽神を崇拝する祭司ポティフェラの娘アセナデと結婚しました。またモーセはミディアン地方の祭司イテロまたはレウエルの娘チッポラと結婚しました。すなわちヨセフとモーセは外国の女と結婚しました。ダビデには聖書に名前が登場する妻が8人いました。ダビデの最初の妻はサウル王の娘であったミカルでした。しかし彼女は契約の箱がダビデの町エルサレムに入るとき、ダビデが力の限り跳ねたり踊ったりしているのを見て蔑みました。神様が与えてくださった恵みに感謝する夫の心を理解できていなかったのです。それ以降ミカルには死ぬまで子供がありませんでした。アハブ王と イゼベル王妃は神様の目から見ると誰よりも悪かったです。アナニアとサッピラ夫婦は持ち物を売った代金の一部を残しておき、ある部分を捧げながら、まるでそれが全てであるかのように装い、御霊を欺くことができると考えていました。その結果、この二人は同じ日に息が絶えました。この9組の夫婦には、夫婦全員またはどちらか一方に信仰的に誠実ではない点が見られます。もちろん聖書の人物の中には、美しい信仰と生き方を示す夫婦もいます。旧約聖書では、モーセの両親であるアムラムとヨケベテ、そしてダビデの曽祖父母であるボアズとルツが代表的です。ヤコブの家族70人、すなわちイスラエルの子孫は、エジプトで権力者となったヨセフの影響でエジプトへ移住し、そこで暮らすことになりました。しかしヨセフが死んだ後、ある瞬間から彼の身分は奴隷に転落してしまいました。エジプトのパロ王がイスラエルの子孫の身分を奴隷にしたのは、彼らの数が増えないようにするためでした。古代において人は、平時は労働力を意味し、戦時には牧暴力を意味していました。イスラエルの子孫の数が増えるということは、エジプトを脅かす勢力の力が大きくなることを意味したため、彼らの数を減らさざるを得ず、結果として彼らの身分は奴隷に落ちてしまいました。しかしパロの考えとは異なり、イスラエルの子孫は過酷な奴隷生活の中でも、その数は減るどころか急速に増加し、エジプトの国民の数を超えるのではないかという恐れさえ生じるほどでした。するとパロ王はついに非常に恐ろしい命令を下しました。イスラエルの奴隷が赤ん坊を産んだ時、女の子であれば生かすが、男の子であれば必ずナイル川に投げ込んで殺さなければならないという命令でした。奴隷生活だけでも死と同じ苦痛であるのに、さらに生まれたばかりの息子さえも川に、ね、投げ込んで殺さなければならないとしたら、その時イスラエルの子孫が経験しなければならなかった絶望は到底想像できません。彼らの叫びと訴えがエジプト全体を揺るがさなかったでしょうか。神様がイスラエルの子孫を神の民として育てるために彼らに奴隷生活を経験させたとしても、彼らをこのような状況に追い込むことは、考えれば考えるほど過酷ではないでしょうか。その時生まれた願望が、イスラエルの子孫を出エジプトさせた指導者モーセでした。それは、神様がイスラエルの子孫を見捨てたり投げ捨てたりした方ではないということです。その場面をこのように伝えています。出エジプト記2章1節と2節です。さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。モーセが生まれた時、男の子が生まれたら川に投げ込んで死なせるというパロ王の命令が下されていたため、イスラエルの子孫の挫折と絶望が最も深かった時期でした。その時期にモーセが生まれたと言われています。闇が深ければ深いほど夜明けは近いという言葉がありますが、この状況に最も適切な表現と今言えます。イスラエルの子孫が最も苦しんでいたその時が、実は 出エジプトの夜明けが訪れる出発点だったということです。彼らにとって挫折と絶望が深まり、もはや自分たちの力では何もできないと感じるその瞬間、神様の救いのお働きが始まる瞬間と重なっていました。このように私たちが神様を見つめるかどうかで、私たちに置かれた状況や歩むべき道の意味が全く変わります。そしてモーセがイスラエルの子孫を出エジプトさせる通路として用いられたのは、彼に神様を信じる信仰の親がいたからです。モーセの両親アムラムとヨゲベテに息子が生まれた瞬間、彼らはその子をナイル川に投げ入れなければなりませんでした。それはまさにパロ王の命令でした。しかし彼らはパロ王と比べることのできない神様を信頼していました。そこでモーセの両親の行動を次のように語ります。ヘブライ人への手紙11章23節の前半です。モーセが生まれた時、信仰によって両親は3ヶ月の間赤ん坊を隠していました。モーセの両親はパロ王の命令に背き、赤ん坊を3ヶ月の間隠したまま育て、しかしもうそれができなくなったので、パピルス製の箱を編み入れ、水が漏れないようにその内部に歴性と樹脂等を塗りました。つまり水が漏れない救命ボートを作ったということです。両親はその子を箱の中に入れ、蓋を閉じ、ナイルの岸の足の茂みの中に置きました。そして赤ん坊の姉にその子がどうなるかを遠くから見守らせました。それが赤ん坊を救う最善の方法だと考えたからです。たとえ両親が自分の子をもう守れなくなっても、神様は必ずこの子を守ってくださると信じていました。そうでなければ3ヶ月の間赤ん坊を隠して育てることはせず、赤ん坊を水が濡れない漏れないパピルス製の箱に入れ、結果がどうなるかを赤ん坊の姉に見守らせることもしなかったでしょう。モーセの両親には神様を信じる信仰があり、自分の人生の場で区別された生き方を望んでいたからです。そして新約聖書の人物の中で代表的な夫婦はイエス様の肉体の両親であるヨセフとマリア、洗礼者ヨハネの両親であるザカリアとエリサベツ、そしてパウロの協力者であるアグラとプリスキラです。パウロがアグラとプリスキラの夫婦に会う場面を次のように語っています。使徒行伝18章1節から4節です。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウディオ帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとしました。パウロはコリントに来る前、アテネで神の国の福音を伝えました。しかし他の都市とは異なり、そこでは主を受け入れた人は少数でした。そしてパウロはコリントに来ました。アテネからコリントまで約3日かけて到着できる距離でした。そのため彼の 体も心も非常に苦しい状態でした。当時のコリントはローマ帝国内の都市の中で最も堕落しているとみなされていました。神様がそのようなコリントで出会わせてくださった人はアグラとプリスキラの夫婦でした。ローマにいたアグラとプリスキラ夫婦がコリントに来たのはローマ皇帝クラウディオが全てのユダヤ人をローマから退去させるよう命令したためです。そして彼らの職業はパウロのようなテントを作ることでした。ユダヤ人の親には自分の子供に対して2つの義務がありました。一つはトーラ、律法を子供に暗唱させること、もう一つは技術を一つずつ教えることでした。パウロが生まれたタルソはテント製造に使われる布の産地として有名だったため、パウロは幼少期に両親からテント製造技術を学んだのです。そこでパウロはアクラ夫婦と共にテントの製作をしながら、安息日になると街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとしました。パウロはアクラとプリスキラの夫婦と共に約1年6ヶ月間コリントで奉仕した後、パウロ自身はシリアのアンテオケへ向かい、アクラとプリスキラ夫婦はエフェソへ来ました。パウロにとってコリントでのアクラ夫妻との協力は神様の導きと働きとみなされたことでしょう。エフェソで起きた出来事は次の通りです。使徒行伝18章24節から26節です。さてアレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエフェソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて神の道をもっと正確に彼に説明した。アレキサンドリア出身で聖書に通じたアポロという宣教師がエペソに来て神様の言葉を伝えました。当時アレキサンドリアはローマ帝国内でローマに次ぐ都市であり、そこには世界最高の図書館がありました。 BC250 年から300年頃にヘブライ語で書かれた旧約聖書をギリシャ語に翻訳しました。その聖書は70人訳聖書セプチュアギンタと呼ばれ、翻訳された場所がアレキサンドリアでした。アポロは聖書に優れた才能がありましたが、残念ながらヨハネのバプテスマまでしか知りませんでした。それは彼がイエス様の死の苦しみと贖い、そして復活について十分に理解していなかったことを意味します。そこでプリスキラとアクラ夫婦は彼を自宅に招き、イエス・キリストの十字架と十字架上のイエス・キリスト、そしてイエス・キリストの復活について正確に説明しました。アポロは旧約聖書において卓越した人でした。彼はパウロが開拓したコリントにある教会で2番目の仕えるものとなりました。そして命名に私はパウロに仕く、私はケパに、加えて私はアポロにと言っているほど御言葉をうまく伝えました。アクラとプリスキラはそのアポロにイエス・キリストの福音を正確に説明しました。それがどのように可能だったのか、コリント人への手紙第1の16章19節20節がこのように語っています。アジアの諸教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。彼らの家の教会と言われています。彼らの家に教会があったということは、家の窓がステンドグラスで、リビングに説教壇があり、玄関に 献金箱があったという意味ではありません。アクラとプリスクラ、プリスカはプリスキラの愛称ですが、この夫婦は生徒の集会のために自宅を提供するほど主を愛し、主の御言葉にを切に求め、生徒を愛するという意味です。それがこの夫婦に主の御言葉を深く悟らせたのです。聖書にはアクラとプリスキラ夫婦の名前が6回登場し、2回は夫の名前が先に、4回は妻の名前が先に記されています。奉仕において妻の役割がより大きかったようです。しかし夫と妻のどちらか一方の名前だけが表示されたことは一度もなく、両方の名前が一緒に表示されます。それは2人が一生を共にし協力し合ったことを意味します。モーセの両親アムラムとヨゲベテ夫婦、そしてアクラとプリスキラ夫婦は神の子供としてキリスト教徒として生きることが容易でない時代に生きていました。しかし彼らは聖なる生活、すなわち区別された生活を送っていました。それゆえ彼らは神様のお働きの通路となりました。神様は常に聖なる生活、区別された生活を送る人々を通して働かれます。本日の本文でも私たちが聖なる生活、区別された生活を送るべきだと語られています。25節はこのように明かししています。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。パウロはエペソにある教会に対し、互いに従うべき第一の場は家庭であり、その対象は自分の配偶者であると勧めています。そこでまず妻に、妻たちはあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさいと言います。一つの家庭において妻の役割、夫に従うことだということです。この言葉は夫は主人、妻は奴隷という意味ではなく、あの家庭で妻が自分の夫に従うのを見ると、あの妻は間違いなく主にも従う人だということが示されるという意味です。そして夫が自分の妻に従うということは妻を愛することだと言われています。しかし妻たちに勧めたように、夫たちよ、あなた方は主に従うように自分の妻を愛しなさいと語り、簡単な説明で終わらせず30節から6節にわたって長い説明が続きます。それは夫が家庭でその役割をきちんと果たすべきであり、聖霊に満たされた人として、そして妻が夫に従うように夫も妻に従う存在として、その役割が重要であるということです。当時夫の義務はほとんど強調されず、妻と別れることさえも簡単に考えられていた時代に、夫の義務をこのように強調することは当時の社会ではほとんどありえないことでした。そのような時、パウロは夫たちに、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいと語りかけます。キリストが教会、私たちを愛しご自身を捧げたということは、十字架における贖いの死を意味します。キリストはあらゆるあざけられ、恥ずかしめられ、鞭で打たれて、肉が裂かれ、頭に茨の冠を編んでかぶらされ、十字架につけられるまで私たちを愛してくださいました。そして最後の一滴の血までご自分のすべてを捧げて私たちを完全に愛してくださいました。そのような態度で夫が自分の妻を愛することが正しいと語ります。26節と27節です。 キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。一般的にメロドラマは恋愛から始まり結婚で終わることが多いです。互いに面識もなくつながりもなかった男女が偶然の出来事で結びつき、互いに愛し合う関係になります。しかし互いに育った環境が大きく異なっていたり、両親の世代にあった因縁があったりして、二人は別れざるを得ない状況になります。しかし愛する心は変わりません。それで他の女性や男性と出会ってみることもありますが、他の人では空っぽの心を埋める方法がなく、長く続くことはできません。本当に愛した人と今でも愛している人に一度でも会いたいという気持ちが切実なのに会うことができません。実は二人はとても近くにいるにもかかわらずすれ違うばかりです。彼が建物の上層へ上がるエレベーターに乗り、ドアが閉まる瞬間にすぐ隣の下りのエレベーターから彼女が降りてきます。するとそのドラマを見る人は、はあ、もう少し遅く濡れたら、もう少し早く降りてこいと残念に思います。その後偶然二人が出会い、依然として互いに愛し合っていることを再確認し、多くの人々から祝福を受けて結婚するところでドラマは幕を閉じます。しかし人生の生活では、実際の生活では結婚は終わりではなく新たな始まりです。結婚生活が始まると、配偶者が結婚前に知っていた相手かどうか、あるいは自分が他の人と暮らしているのではないかと考えることがあります。汚れた洗濯物を洗濯機に入れて回すとシワができるのは自然なことです。その場合は洗濯物をアイロンでかけなければないと外出できません。自然人である私たち全員にはシミやシワが多くあります。私たちは主が受けられた苦難を黙想し、復活を待ち望む四旬節第五主日を過ごしています。アダムの血を受け継いだ私たちには、私たち自身では決してなくすことのできない痕跡がありすぎ、私たちの力では決して伸ばすことのできないシワもたくさんあります。主は私たちのために十字架で血を流し、私たちを清くし、傷のないものにしようとされました。傷のないものにしようとは、外面的な完全さを求めることであり、消極的な成果の生き方と言えます。主が私たちを傷のないものにしようとというのは、別の言い方をすれば現在は傷があるという意味です。傷の辞書的な意味は、あるものの欠けたり割れたりした痕跡、あるものの不足や誤り、人の性格や言動に現れる不足点です。そうです、このように自分の人生に欠けた傷や壊れた痕跡がない人はいません。また自分の人生に欠点がなく間違いが一つもない人も誰もいません。そして自分の性格や言動が完璧な人はいません。そう考えると私たちは皆傷まみれです。特に配偶者や家族の前で自分がどれほど欠点が多いかをよりはっきりと確認できるようになります。傷のないものが外面的な完全さであり、消極的な成果の生活だというすれば、聖なるものは内面的な完全さであり、 積極的な聖家の生活といえます。聖書でいう聖なるは区別を意味しますが、これは外面的な区別ではなく内面的な区別です。私たちは家庭を築く不器用な行動や配偶者や子供という鏡に映る自分の姿を見ながら、現在の自分の姿がどれほどデタラメでどれほどみすぼらしいかを確認します。またまだ歩むべき道、聖家の道が遠く残っていることも確認できます。清く、すなわち区別され傷のない人生を生きようとすることを具体的に表すならば、神様の前で世俗的な価値観や欲望の履物を脱ぎ捨てることです。夫婦が互いに愛し合い、また家族が互いに愛し合い、そして私たちが主の中で互いに愛し合うことで、次第に清くなり傷のないものとなっていきましょう。古来から現在に至るまで、世界は目に見えるものだけが全てという世俗的価値観の枠組みを持って進んできました。もし私たちキリスト教徒が教会も世の中と同じように世俗的価値観の枠組みを持って進むのであれば、キリスト教徒と教会は存在する意味がありません。たとえ彼がどれだけ多くのものを持っている人であっても、また権力があるとしても意味がありません。またそのような枠組みを持つ教会であれば、どれだけ多くの人が集まっても、どれだけ大きな礼拝堂を持っていても意味がありません。なぜなら世俗的な価値観を追求する教会はすでに教会ではないからです。私たちキリスト教徒と教会に存在の意味があるとすれば、それは聖と傷のないに向かって歩むからです。それが教会の教会らしさを持ち、信徒の信徒らしさを保つことです。イエス・キリストが十字架で血を流され、私たちに永遠の命を与えてくださったと信じるなら、聖なる生活と傷のない生活へと歩んで進みましょう。私たちキリスト教徒が世俗的な価値観に従い始めた瞬間から、世に同化してキリスト教徒であることは笑われてしまいます。神様は常に世俗的な価値観に従わず、聖なる生活と傷のない生活を追求する人、そして神様の前で履物を脱ぐ人を通して神様のお働きを成し遂げ、教会と世界を清め照らして来られました。私たちが聖なる生活と傷のない生活を送れば、私たちもやはり神様のお働きの通路となります。必ずそのようになります。このように確信する理由は、神様が神様の前で履物を脱ぎ、聖なる生活と傷のない生活を追求したモーセとヨシュア、アムラムとヨゲベテ夫婦、そしてアクラとプリスキラ夫婦を通して、すでに神様のお働きを行われたからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、聖書には本当に多くの夫婦が登場しますが、夫婦全員が神様の前で真実な生活を送っていた人はそれほど多くありません。私たちが結婚して夫婦として生きるなら、私たち夫婦が全て私たちの人生の場で21世紀を生きるアラムとヨゲベテ、アクラとプリスキラと同じようにしてくださいますように。自分の思い通りに展開しないからといって神様を恨んだり失望したりしないようにし、環境に埋没して世俗的な価値観に従って生きることがないようにしてください。たとえ人生の場が暗くなっても、神様が光で導いてくださることを信頼できるようにし、人生の状況が 自分の思い通りに進まなくても、その中で神様の子供として、またキリスト教徒として生きさせてくださいますように、また将来出会う配偶者と私たちの子供や孫の夫婦がアムラムとユゲベテ、アクラとプリスキラと同じようにしてください。本日四旬節の第五手術を迎えることができましたことに感謝いたします。イエス・キリストが十字架で贖いの血を流されたのは、私たちに永遠の命を与えるためだけでなく、私たちが聖なる生活と傷のない生活を送るためであることを忘れないようにしてください。世の中は常に目に見えるものだけが全てだと考える世俗的な価値観が支配する場所であり、私たちにその価値観に従って生きるようにと囁いています。しかし私たちが聖なる生活と傷のない生活に向かって進む価値観を持つ存在であることを心に鮮明に刻むことができますように、私たち一人一人と教会が聖なる生活と傷のない生活へと歩むことで、使徒の信徒らしさと教会の教会らしさをしっかりと保てますように、そうして私たち一人一人と教会が世界を新しくする神様のお働きの通路となりますようにお願いいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。